は大豆製品を食べましたか？思い出してみてください。大豆製品とは豆腐や納豆など大豆から作られる食品のことです。大豆は畑の肉と呼ばれるほど栄養価が高く、食卓の栄養バランスを整える上でとても大切な食品です。豚について見ていきましょう。製品は主菜となるタンパク質食品です。メインのおかず、主菜となるタンパク質食品には肉、魚、卵、大豆製品の4種類があります。健康を維持し生活習慣病を予防するためにはこれらの食品を偏ることなく食べることが大切です。大豆製品は4つのタンパク質食品の中で唯一植物性のタンパク質食品です。動物性と植物性の食品ではタンパク質を構成するアミノ酸の種類や量に違いがあり、バランスよく食べることでそれぞれの欠点が補われ栄養価を高めることができます。動物性タンパク質食品に偏らないように大豆製品を1日1回は食べるようにしましょう。大豆には血液中のコレステロール値を低下させて動脈硬化を予防する働きがあります。コレステロール値が高い人や肉料理に偏りがちな人は意識して食べるようにしましょう。また大豆に含まれているイソフラボンには女性ホルモンに似た働きがあるとして注目されています。イソフラボンが女性ホルモンの減少による更年期障害や骨量の低下など様々な体調不良から体を守ります。特に更年期前後の女性の健康維持に役立つ食品です。これは大豆製品を主菜として食べる時の一皿の目安量です。大豆が体にいいからといってむやみに食べるとカロリーの過剰摂取につながります。とんかつや焼き魚などが主菜の献立に冷ややっこを添えるとタンパク質や脂質、カロリーの過剰摂取につながる可能性もあります。豆腐料理は主菜としてはボリュームがなく満足感が得られないという人も多いようです。ただしこの場合には使う肉の量が多くならないように注意してください。大豆製品を食べる機会がないという人は主菜ではなく副菜として食べる方法もおすすめです。豆腐や大豆などはサラダやスープ、煮物などに加えると簡単に摂ることができます。ただしこのように副菜として追加する場合は主菜として食べる時の3分の1くらいの量に抑えましょう。外食が多い人や少しの量を作るのが面倒な人はこのような下茹で済みの缶詰、レトルトパック、お惣菜なども販売されていますので上手に活用するのも良いでしょう。最後に大豆製品の栄養と食べ方についてまとめてみましょう。大豆製品は主菜となる肉、魚、卵、大豆製品の中で唯一植物性のタンパク質食品です。大豆特有の栄養成分が豊富でコレステロール値の低下や更年期前後の女性の健康維持、骨の健康維持などに役立ちます。主菜として1日1皿食べるようにしましょう。しかし食卓への取り入れ方に注意が必要です。主菜として食べるときには肉や魚、卵など他のタンパク質食品を添える必要はありません。特に肉料理に偏りがちな人には積極的に主菜として食べてもらいたい食品です。